大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく、 私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちの神、王よ、私たちはあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。あなたの豊かな慈しみの思い出をあふれるばかりに語り、あなたの義を高らかに歌います。今日もあなたへの感謝と賛美を携えて来ている者たちに、あなたの皆を表してください。御子の十字架の恵みに生かされ、復活の望みに生きる者たちに力を与え、その信仰の歩みを励ましてくださいますように。罪のため悔いた心、砕かれた霊の者たちが聖霊の助けを受け、清く新しくされますように。神様、あなたの恵みを感謝いたします。主イエスを通してこの世からあがなわれ、清くし、今や求める者に聖霊を与えられるとの御言葉は、人に何という幸い喜びのお知らせでしょうか。私自身の奥底にあるものまでも思う、知っておられる聖霊なる主が一人一人を導き、向き合うべきところに向き合わせ、気づくべきことに気づかせておられることに感謝を表しきれません。
どうかあなたの願い通り、教会一人一人を聖霊の火をもって清いもの、また聖なるものへとお導きください。聖霊を悲しませることがありませんように。人たちの教えに従って聖霊の火を消すことなく、常に目を覚まして油を用意する賢いものとして生きられますようお助けください。あなたの御心が一人一人のうちで実現され、私たちの教会が聖霊の豊かな賜物で満たされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を褒めたたえて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。あなたにより頼み、平安に過ごすことができますように。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。創世記第4章1節から16節、旧約聖書5ページ下の段をご覧ください。創世記第4章1節、さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。 今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよい、さすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ、七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないように、カインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東、ノド、さすらいの地に住んだ。
今日の話は創世記第4章の話です。2週間前に今日の箇所の前、第3章の話がここでなされました。アダムとエバが食べてはならないと神様から言われていた木の実を食べてしまった、そういう出来事の話です。その時神様がアダムに向かって、私が食べるなと言っておいた木から食べたのか、そう問われた時に、アダムは正直に、はい、私が食べましたと言いませんでした。エバが悪いんですと言ってエバのせいにして、しかもあなたが与えてくださったあの女がと言って神様のせいにまでして言い逃れをしようとした。それは本当に大きな問題だって話がなされました。私もそう思います。その時アダムがもし、はい、私が食べました、申し訳ありませんっていうことができたら、その後の話は随分違った話になったんじゃないかなと思います。でもアダムはそう言いませんでした。人のせいにして言い逃れをしようとした。でもアダムはどうしてそんなふうにして言い逃れをしようとしたんでしょうか。その話のちょっと前に、神様の足音を聞いたアダムとエバが木の陰に身を隠すという、そういうことが書いてあります。その時アダムは神様にこう言いました。あなたの足音が聞こえたので恐ろしくなって隠れました。私は裸ですから。恐ろしかった。神様が恐ろしかったんです。しかも裸なんです。裸っていうのは自分の身を守るものが何にもないんです。自分の身を守るものが何にもない状態で敵になってしまった神様の前に立つ、これは恐ろしい。だから嘘をついて何とかして言い逃れをしようとした。でもこういうことは私たちもよくわかります。小さい子供の頃から今に至るまで、どのぐらい私たちは言い逃れをしてきたでしょう。本当はやったのに、いや、やってませんと言ったり、本当は自分の責任なのに、いや、あの人が悪いんですって言って人のせいにしたり、そういう経験が私たち誰でもあるんじゃないでしょうか。そしてその原因は恐ろしさですよね。ここで正直に私が食べましたとか私がやりましたとか正直に言ってしまったらどんな厳しい罰を受けるだろうか、どれほどひどく怒られるだろうか、あるいはこれは私の責任ですなんて言ってみたらどれほどひどいことになってしまうんだろうかって、そういうことに対する恐ろしさですね。恐ろしいから正直になれない。この恐ろしさどうしたらいいでしょう。今日の話はアダムの二人の息子の話です。お兄さんのカインは農夫、お百姓さん、畑を耕して、そして作物を取って、それで生活をする人。弟のアベルは羊飼いですね、羊を育てて、そしてそれで生活をする人。ある時その二人が神様を礼拝して神様に捧げ物をしようとした。祭壇を築いて そしてそれぞれにその上に自分が育てたものを持ってきました。カインは小麦や野菜やそういうものを持ってきて祭壇の上に乗せた。アダムは肥えた羊のウイゴを持ってきて、そしてそれを祭壇の上に捧げました。捧げるってことは神様に届けることです。でどうやったら神様に届けられるか、昔の人が考えたのは火で燃やすことですね。火をつけて、そしてその煙がさーっと上上がっていく。そしたら天にいらっしゃる神様がそれを受け止めて喜んでくださるって、そう考えた。だから昔の人は捧げ物をするときは、しかも手元に何にも残さないような捧げ物をするときは火で燃やした。で、二人はその時も火で燃やしました。火をつけて燃やしたんですが、アダムの捧げ物はとってもよく燃えた。で、煙がさーっと上に上がって、あ、神様が私の捧げ物を受け入れてくださってるってアベルは喜ぶ。でもカインの捧げ物は燃えないんです。ブスブスブスブスブスブス煙が出て、神様がカインの捧げ物を受け取ってくださらなかったんですね。アベルの捧げ物を受け入れてくださったのに、カインの捧げ物を受け入れてくださらない。どうしてあいつの捧げ物を受け入れたのに私の捧げ物を受け入れてくださらないのか、そう思ったら、カインは本当に腹が立ったし惨めな思いになりました。だから激しく怒って顔を伏せたって書いたんですね。本当に腹が立ったもんだから、もう下向いちゃって上向かない。でもそうやりながらひゅっと横を見ると、アベルの捧げ物はさーっと煙が上がってる。アベルはとっても嬉しそうになって、羨ましい、そして腹が立つ。私がこんなに悲しい思いをしているのに、私がこんなに惨めな思いをしているのに、あいつはあんなに嬉しそうな顔している。私をこんなに惨めな思いにさせた神様にも腹が立つけど、嬉しそうな顔をしているあいつにも腹が立つ。だからカインはアベルを誘って野原に誘い出して殺してしまった。悲しい出来事ですけど、よくわかる出来事ですね。だいぶ前のことですが、ある中学校で中学3年生の男の子が2年生の女の子をナイフで刺して怪我をさせたっていう、そういう出来事がありました。全然知らない間柄です。なんで刺したんだって言われたその男の子は、あいつが幸せそうだったからって答えたそうですね。幸せそうだったっていう理由だけで相手を刃物で刺すっていうのは、理由がわからないって、訳がわからないって新聞に書いてありましたけど、でもそんなことはない。その男の子はきっと本当に惨めな思いで生きてたんですよ。具体的なことは分かりませんけれど、うまくいかなかったんでしょうね。学校の生活も家庭の生活も、もう何もかもうまくいかない、本当に惨めな思いで生きていた。その惨めな思いを抱えながら生きていたら、本当に楽しそうに笑ってる、幸せそうに笑ってる女の子がいた。腹が立ってきた。だから刃物で刺しちゃった。こういう話がありますよ。私がもうだいぶ前です、これもだいぶ前ですが、昔この教会の高校生たちが夏になると浜松の聖霊福祉事業集団っていうところに行ってキャンプをした、ワークキャンプをした。で、普通は私も一緒にバスに乗って行くんです、マイクロバスで行くんですが、ある年私だけ用事があって遅れて新幹線で行ったことがあるんです。で、浜松の駅まで新幹線で行って、そこからタクシーに乗って聖霊福祉事業集団まで行った。その途中で運転手さんが一軒の大きい家を指さしてこう言ったんですね。お客さん、あの家見てごらん、あの家はね、とっても立派な家なんだ。で、昔は家族がたくさんいて大勢いて仲良くあの家で暮らしてたんだ。ところがある時、その家族のうちの一人に宝くじが当たった。 何千万かのお金が入ったんだって。そしたら途端に喧嘩が始まったんだ。そしてとうとう一緒に生活ができなくなって、みんなバラバラになってよそ行ってしまって、今あのうちは、いや空き家な、あの立派な家がね、今空き家になってんだって。お金って恐ろしいねって、そういう話をしてくれた。これもよくわかりますね。もう何が起こったか手に取るようにわかるでしょ。家族の中の一人が突然幸運に見舞われて大金を手にしたんですよ。そしたら周りの人たちがずるいって思ったんでしょう。自分たちお金がなくて苦労しているのに、一生懸命働いても少しも給料が上がらないで苦労しているのに、お前だけなんでそんないい思いをするんだって、ちょっと分けてくれよ、みんなに分けてあげたらなくなっちゃうじゃないかって言って、嫌だって言って断った。それで喧嘩になった。こういう話って私たちと無関係ではないですよね。私たちだって、私たちの親しい友達でも何でもいいです、家族でもいい、突然その人に幸運が舞い降りて、そして素晴らしい生活になってしまったら同じこと起きないでしょうか。それでもなお親しい友達でいられるでしょうか。難しいですよね。でもどうしてそうなるんでしょうか。アダムが神様に対して嘘をついた、言い逃れをした、それにも理由がありました。でも私たちがそうやって人を妬んだり人を羨んだりするのにも理由があるんじゃないでしょうか。何が理由なんでしょうか。自分が貧しくて相手の人が豊かだったら、自分が足りなくてあの人がたくさん持ってるから、だから羨む。あるいは自分は能力が足りなくて一生懸命努力してもあんまり成績が上がらない、でもすごく優秀な人がいて、そういう人はホイホイホイって成績が上がっていくって、自分は持ってないのにあの人が持っているって思うと羨ましい。自分にないものを持っている人がいると妬ましく思う。そういうことでしょうか。でも考えてみると、それやったらうんとお金持ちな人は人を妬まないでしょうかね。僕昔これも新聞で読んだんですが、アメリカで大金持ちが住んでいる町があって、広い土地に大邸宅を建てて住んでいた。ところがそこにとんでもない金持ちが入ってきて、そして広い土地って、ものすごい広い土地を建って大邸宅を建てようとしたら、周りの金持ちがみんな反対運動を起こしたって、そういう新聞を読んだことがあります。私はお金持ちじゃないからそういうの見て笑ってましたけど、お金持ちも大変だなって思いましたね。頭が良くて優秀な人たちはどうでしょうか。私たちよりも何倍も優秀な人で業績をたくさん上げている人たちは人を妬まないでしょうかね。そういう人たちの陰で足を引っ張ったりするじゃないですか。貧しかったら人を妬むでしょうか。そんなことないんじゃないかしらね。貧しくてもこれが自分の生活なんだ、これが私に与えられた人生なんだ、だからこれを感謝して、そしてこの中で精一杯生きていけばそれでいいんだって自分の人生に納得している人は、他の人がどんないい思いをしたって妬まないんじゃないですか。だから問題はお金があるかないか、能力があるかないかじゃなくて、自分に与えられるものにどれだけ納得しているかってことじゃないでしょうか。本当に自分に与えられたものに納得していたら、私たちは人を妬まないで済む。もしカインがそういう人だったら、彼は アベルを祝福してあげることができたんじゃないでしょうか。祝福しながら自分の捧げ物をもう一度考え直そうって思ったんじゃないですか。あの浜松の家の人も、もしそういう生活をしている人たちだったら、大金を手にしたその人に向かって、よかったな、無駄遣いするなよって言ってあげられたんじゃないでしょうか。そして皆さん、本当は私たちみんなそういう生き方がしたいって思ってるんじゃないでしょうか。あの人を羨んで、この人を羨んで、そういうことに振り回されて、あ、自分は得してるとか損してるとか、そういうことに振り回されて自分の人生ちゃんと生きられないって、そんなことじゃなくて、これは私の人生だってその中で感謝して、そしてそれを忠実に生きていくって、それができたらどんなにいいだろうって思うんじゃありませんか。で、そういう思いで今日の物語をずっと読んで、最後の結末改めて読みましたけど、ちょっと驚きますね。あれは素晴らしい。弟を殺してしまって神様に裁きを受けて呪われるって、そうそこまで言われて、そして住んでいる土地を追い出されて、放浪の生活に追い出されてしまう。どこ行くかわからない、出会う人に殺されるかもしれないって、そう思ったカインに向かって神様はこうおっしゃった。お前を殺す者がいたら私は7倍の復讐をするって、絶対にお前を殺させないと言って印をつけてくださった。罪を犯したことに対する裁きはきちんとなされますよ。だけど神様は罪を犯したからといって全く放り出して、お前なんか滅びてもいいとはおっしゃらない。印をつけて殺されないように、そして送り出された。そういう神様の姿をカインはどういうふうに受け止めたでしょうか。神様はカインに顔を上げなさいって言いました。でもカインは顔を上げませんでした。神様の顔なんか見たくもない、そう思ったから顔を上げなかった。絶対に顔なんか上げるもんか。でももしカインがその時顔を上げて神様を見たらどうなったでしょうか。神様どういう眼差しでカインをご覧になってたでしょうか。その神様の顔を見ることができたら、その神様の心を知ることができたら、カインはアベルを殺さないで済んだんじゃないか、そんな想像するんですよ。それはアダムとエヴァの場合も同じですね。アダムとエヴァの花物語の最後、皆さんご存知でしょう。私は裸です、何にも身を守るものがありませんと言っていたアダムとエヴァに神様何なさったかというと、革の服を作って着せてあげたって書いたんですよ。エデンの園から追い出されるんです。罪に対する裁きはきちんとなされるんです。でも神様はそういうアダムとエバに革の衣をつけて、自分が守れるようにして、そして送り出してあげた。神様が恐ろしいと、だから神様の前で正直に自分なんか言えないと思っていた、そういうアダムとエバに対して神様はそういう手当をなさって送り出された。神様は不公平だ、なんで俺だけこんな思いしなきゃいけないんだって思っていたそのカインに向かって神様は印をつけてくださった。その神様のお姿を一番明確に私たちに教えてくださったのが主イエス様です。神様が使わされて、イエス様が来てくださって、ご自分を十字架の上で犠牲になさって、そして私たちがもう一度その神様のもとに、神様のものとして、神様の子供として帰れるように道を開いてくださった。今神様は私たちの敵ではありません。私たちの天の父です。顔を上げて神様を見たらお父さんの顔が見えるんです。 だから私たちはアダムのようにもう神様を恐れて神様の前で自分を嘘つかなくていいんです。神様の前では正直でいい。神様、私は罪を犯しました。申し訳ありません。もう一度やり直しますって、そういうふうに言うことができたら神様は喜んでくださるし、神は必ず助けてくださる。悔い改めるってことを神様は本当に喜んでくださる。だから私たちは何回でも悔い改めて出直して、そして新しい出発をして生きていくことができる。妬みの問題もそうですね。そういう神様が私たちの天のお父さんでいてくださる。そしてその天のお父さんはいつでも私たちを見ててくださるんです。私たちの頭の毛まで数えていてくださる。心の中の動きも知っていてくださる。私たちがどれだけ頑張ったか、どれだけ苦しい思いをしたか、どれだけ辛い経験をしたか、どれだけ涙を流してきたか、全部神様は知っててくださる。そして私たちが与えられたものを感謝して、そしてその中で一番いい生き方をしようと思って生きていたら、神様はそれを本当に喜んでくださる。イエス様の例え話、皆さんご存知だと思います。ある人に5タラントを預けられ、ある人は2タラントを預けられ、ある人は1タラントを預けられた。商売しなさいって言われた。残念ながら1タラントの人はそれを土の中に隠しちゃって何にもしなかったので怒られちゃったんです。でも2タラントの人はその2タラントを使って2タラントを儲けた。5タラントの人は5タラントを使って5タラントを儲けた。でも神様は全く同じ言葉で2人を褒めたんですよ。よくやったと言って2人を同じ言葉で褒めたんです。神様は私たちがどれだけ大きな、どれだけ立派な業績を上げるかということに全く関心を持ってない。人と比べてどうだったかというふうなことに私たちは関心を持ちますが、神様は全く関心を持っていらっしゃいません。ただ私が与えたものを感謝して受け止めて、そしてそれを忠実に喜んで生きて、そしてその中で自分も生かされてきてくれたかって、そのことだけを神様は見ててくださる。だから私たちは人がどれだけいい思いをしようと、どれだけ豊かであろうと、どれだけ優秀であろうと、それに惑わされる必要ないんです。羨む必要ないです。妬む必要なんかもっとないです。ただ私たちが自分に与えられた人生、いろんな人生ですよ。貧しい時もあるし、豊かな時もあるし、人生が長い人もいるし、短い人もいるし、あり方も様々ですけど、しかしそれが自分の人生だ。そう感謝して受け止めて、この中で自分は最善を尽くせばいい。できる限りのことをして、神様の御心に応えようと思って生きたら、神様はどんな人生でも、そのことを喜んで受け入れてくださいます。神様は私たちの天の父です。そういう生き方を私たちができるようにイエス様は来てくださって、そして神様を教えてくださったんです。お祈りしましょう。神様、あなたの御心を心から感謝いたします。あなたに顔を上げないで、あなたに目を向けないで、自分の心の中でいろいろ考えるので間違います。でもそういう私たちの顔をあなたが御言葉によって引き上げてくださることを感謝いたします。神様、どうぞ繰り返し何度でも私たちの顔をあなたに向かって引き上げてください。あなたの御顔を仰がせてください。そして私たちがあなたを喜び、あなたに感謝しながらそれぞれの生活を生きていくことができますように、導きを与えください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。すでに予告してありましたように、今日の9時20分から子ども礼拝がスタートしました。引き続き祈って子どもたちのために祈っていきたいと思います。そして今日は第二礼拝後、ハイデルベルク信仰問答を学ぶ会があります。今日ご一緒に学ぶところは問125と126です。どうぞご参加ください。そしてその後、運営委員会、各所委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上、報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。